広報浦添平成29年11月号は特集この街で世界に触れるなど20ページです。今回の音訳担当は上津よし子、安田紀子、与那城雅子、金城陽子、平智子。編集は浦添市ボランティア連絡協議会です。それでは最後までお楽しみください。11月号の表紙は浦添グスク児童センターでの国際交流イベント油脂豆腐作りの様子です。声の広報11月号の紹介をいたしますが、この中には声の広報として取り上げない記事もございます。あらかじめご了承ください。はじめに表紙から平成29年9月末現在市の人口などをお知らせいたします。人口114,113人、括弧プラス10人閉じ、男55,655人、括弧プラス3人閉じ、女58,458人、括弧プラス7人閉じ、世帯数48,685世帯、括弧プラス38閉じ。2から5ページ特集この街で世界に触れる。6から7ページ中行き、8ページはいさいこちら視聴室、簡単健康さっと作れるさっとご飯、9ページジェレミーの行ったり来たり手だっこスタジオ、10から11ページちむどんどん施設情報、12から13ページロード輝く人たちナンバー16、14から19ページお知らせ募集コーナー、20ページ裏表紙小始まゆいち展第16回牧港川クリーンアップ作戦、三立 and green a cultured city rich with international spirits。 太陽と緑にあふれた国際性豊かな文化都市、この街で世界に触れる。 Experience the world in 浦添 city。 東京オリンピックまであと3年、世界はどんどん近くなり、市内のあちこちで外国人の姿を見かける機会も増えました。今月は浦添市の国際交流を特集。身近な国際交流で世界に友達を作りましょう。前田小学校のすぐ近く、小高い丘に見える赤瓦の建物、JICA 沖縄国際センターをご存知でしょうか。毎年約100の開発途上国から農業や IT、保健福祉、環境について学ぶ研修員約500人を沖縄に迎えています。国際交流という視点から沖縄国際センターの川崎光義所長にお話を聞きました。JICA 沖縄は法律、沖縄振興特別措置法の中で沖縄国際協力の推進に貢献をするよう定められています。過酷な戦争体験を有する沖縄から国づくりを担う人材を育て、同時に平和の大事さに触れてもらい、平和を考える、平和を発信することが我々 JICA 沖縄の使命だと思っています。センターに来た研修員は、例えば見栄え駆除に関する技術や知識をここで学び、母国に帰国しても第一線で活躍できるよう育成をしています。と同時に、研修員は滞在中に沖縄の各地を訪れたり、地域のイベントにも参加し、沖縄の文化を全身で体験しています。特にこの前の油脂豆腐作りは大好評でした。美味しかったと聞いていますし、何より地域の方々との交流が楽しかったそうです。また JICA ではお互いの価値観や生活、文化を尊重し、交流しながらその国の社会が抱える問題に取り組み、経済や社会の発展に貢献することを目的とした JICA ボランティアを募集しています。沖縄からは派遣開始から今年9月までに545人が派遣されており、日本が持つ技術や経験を伝えることで、開発途上国の人々に役立ててもらっています。沖縄国際センター内には、市民の人も利用できる、アルファベットで OIC、おいしい食堂があり、大人気です。その他、民族衣装の貸し出しや、図書資料室もあります。ぜひ多くの市民の皆さんに、センターに足を運んでいただき、世界で今何が起こっているのかを感じてほしいと思います。写真が1点あります。国際センター正面写真です。JICA国際センター地図があります。内容は省略いたします。写真が1点あります。写真説明。図書資料室。どなたでも利用できます。世界の絵本から国際協力についての資料も取り揃えています。JICA沖縄国際センター2階。開室時間、月から金、午前10時から午後8時。土曜日、午前10時から午後6時。平室日、日、祝日、年末年始。写真が3点あります。まとめて、写真説明、おいしい食堂、お手頃価格、エスニック料理を中心とした多彩な味覚が楽しめます。JICA沖縄国際センター2階、営業時間、ランチ、正午から午後2時、ディナー、午後6時から午後8時、ラストオーダー、閉店30分前、沖縄国際センター所長、川崎光義さんの写真のほかに、市民との交流を楽しんでいる皆さんの写真が3点あります。JICA が見せる国際交流の形、JICA The Shape of International Relations、 JICA の事業に参加し、ナイジェリアから来たフェイリーブス・ダニエルさんと沖縄から出発した港直さん、二人は異国の地で何に触れ、何を学んだのでしょうか。世界から沖縄へ、フィリップス・ダニエルさん、JICA研修生、ナイジェリア出身、地域保健システム強化による感染症対策コース B、顔写真があります。私が研修に参加することを決めたのは、配属先から地域の保健システムに特化した研修を日本で受けてみないかと勧められ、自分の保健の知識をもっと高められる、これはチャンスだと思ったからです。日本で得た知識が配属先や国に貢献できるかもしれないとワクワクしながら沖縄に来ました。実際に沖縄に着くととても遠いところに来たと不安に思っていたのですが、沖縄の皆さんが笑顔で明るく受け入れてくれて、その優しさに不安がなくなりました。言葉が通じない壁はありますが、どんどん皆さんと交流したいです。もちろん遊びに来たわけではありません。自分の国のもっと必要なこと、足りないところをここでは教えてくれます。システムやこの国のやり方など、いっぱい吸収していきたいと思っています。研修中は行ってみたいところもたくさんあるので、せっかくなので沖縄のこともいっぱい勉強していきたいです。写真が1点あります。JICA での研修の様子。沖縄から世界へ。福山商事株式会社、港直さん。平成26年10月からサモアへ2年間の派遣。職種はコミュニティ開発。顔写真があります。私は会社に新卒採用後間もなく、JICA を通じて会社に在職したまま、 サモアの NGO へ派遣されました。学生時代から海外に興味があったので、会社から派遣の提案をいただいたときは、喜んで承諾しました。語学は苦手だったので、勉強は一生懸命頑張りました。サモアに派遣された当初の仕事は、PC のデータ処理が中心で対処できましたが、もともと派遣先が求めていた IT の専門家ではなかったこともあり、最初はなかなか信頼してもらえませんでした。それでも自分ができることを精一杯やろうと、新しいデータベースの移行作業や商品ラベルデザインなどを担当するうちに、自分のスキルが認めてもらえて、周囲から頼られるようになりました。現地では人との出会いに恵まれ、サモアの方々はもちろんですが、沖縄県他企業の方々とも知り合い、帰国後彼らとは情報交換や一緒に仕事をすることがあります。派遣を経験した今、私は一つのつながりの大切さや自分自身の成長を実感しています。このような機会を与えてくれた JICA と会社には本当に感謝しています。海外派遣は新たな自分を発見できます。迷っている人はぜひ参加してみてください。写真が1点あります。派遣先のサモティアでの様子です。イベントで国際交流しよう。 Interact with the world at our event。 浦添市には楽しい国際交流イベントがたくさんあります。人、文化、食べ物を通してあなたも外国文化を体験してみませんか。国が違う人と触れ合うと自分が変わる。国際交流はとても楽しいですよ。国際交流協会企画指導員作川幸恵さん、顔写真があります。私たち国際交流協会は市民や JICA の研修生、市内在住の外国人と皆さんが仲良く交流できる国際的な街づくりに取り組んでいます。協会は1年を通じて様々なイベントを企画していて、各イベントに参加された皆さんからは外国の人がとても優しくて新鮮な気持ちになりましたといった嬉しい声も数多く寄せられています。外国人と一緒にこういうことをやりたいといったアイデアを協会へ寄せていただければ、私たちは喜んでサポートします。また国際交流に興味のある人はぜひ私たちの会員になっていただき、一緒に地域でグローバルな社会を作っていきませんか。国際交流会員募集。すべてのイベントは会員または浦添市在住在勤の人が優先になります。丸、語学体験講座、かっこ英語、スペイン語、中国語、キッズ英語、閉じ。丸、スポーツ交流会、丸、世界の料理講座、丸、親子でパーティー、ハロウィン、クリスマス、丸、触れ合い講座、入会金1,000円、初年度のみ、年会費1,000円、市外1,200円。浦添市国際交流協会、浦添市アハチャ 2-3-5、 電話 879-3010。 今後のイベント、国際交流協会と JICA が協力して開催するイベントです。沖縄国際協力交流フェスティバル2017、県内の国際協力交流団体が大集合。多国籍屋台やバイキングもあります。場所、 JICA 沖縄国際センター。日時、11月18日土曜日、9時30分から18時。駐車場、午前前田小学校グランド、午後三栄京塚シティ屋上駐車場。写真が3点あります。写真1点説明。民族衣装を着て旅行気分。 11時から12時、体育館で、チラシで世界旅行開催、先着50人なのでお早めに。ふれあい講座、場所、JICA 沖縄コース国際センター体育館、日時、12月15日金曜日、19時から20時30分、料金無料。あなたが知らない場所、知らないこと、見て聞いて触れて話して歌って沖縄にいながら世界を体験してみませんか。写真が1点あります。ニューイヤーパーティーとグローバルカルチャーフェスタ。今年は初のグローバルカルチャーフェスタとコラボ、餅つきや茶道体験をしたり、県内の ALT の先生たちと交流できます。場所、手だこホール市民交流室。日時、1月14日日曜日、13時から16時、予定。料金、会員大人300円、一般500円、小学生以下200円、3歳以下無料。米印、グローバルカルチャーフェスタは入場無料。
6ページ、7ページ。話題がいっぱい、中ゆくい。9月24日日曜、防災を楽しく体験。参加型のイベントとして、親子連れに大人気のファイヤーフェスタが今年も開催されました。子どもたちだけで250人を超える参加があり、間近で見る大きな消防車に子どもたちは大はしゃぎ。はしご車体験では、5メートルほどの高さに上げられ、顔をこわばらせる子どもや、放水体験では、消防士と一緒に勢いよく放水される水で的を倒し、自慢げな顔を見せる子どもたちなど、会場は終始にぎわいました。放水体験をした子は、満面の笑顔で、ホースが重かったけど、消防士さんが優しくて楽しかったです、と話してくれました。9月24日日曜、語り継ぐ原爆の記憶。被爆体験の伝承活動を行っている吉田睦子さんによる平和講演会が浦添市役所で開催されました。吉田さんは被爆者から証言を託された被爆体験や人生について語り、悲しみや苦しみを乗り越えて二度とあのような悲惨な出来事を起こしてはならない、という人たちの思いを通して、私はこれからも平和の尊さを語り継いでいきたい、と強く訴えました。講演会の参加者からは、とても痛い思いをして亡くなられた方々のことを考えるととてもつらい。現代を生きる私たちが過去の惨禍を語り継いでいかないといけない、と涙ながらに感想を述べました。9月30日土曜、又吉英樹文庫開設しました。浦添市出身の芥川賞作家又吉英樹さんの寄贈資料を中心とした特別文庫、又吉英樹文庫が浦添市立図書館に開設され、その記念式典が行われました。引き続き開催された又吉英樹さんと佐藤モニカさん、歌人小説家によるトークショー、第3回沖縄学講座には多くの又吉文学ファンが詰めかけ、軽妙な語り口によって引き出された又吉文学の世界に聴衆はすっかり魅了されていました。図書館2階の沖縄学研究室内では、又吉氏の自筆原稿など貴重資料が展示されています。10月4日水曜、伝統の獅子舞に見る400年の歴史。旧暦8月15日に合わせ、市内各所で五穀豊穣や無病息災を祈る十五夜祭が行われました。実着自治会館で行われた十五夜祭では、400年以上の歴史を誇る国選択無形民俗文化財の獅子舞が披露されました。そのほか組踊り、長者のうふぬしや棒術、エイサーなど様々な舞台演舞が披露され、 大人から子供まで多くの人が集まり、会場は大にぎわいでした。一時、雲が広がり、泣き出しそうな空も、十五夜祭中頃には美しい月が顔を覗かせて、会場を優しく照らしました。10月10日火曜、全国に先駆けて保育士の人材確保へ。保育士の確保や就職率低減に向け、保育士の働き方改革宣言と保育士見える化、求人説明、面接会の開催を記者発表しました。現在の働き方を見直しながら、保育所への就職を希望する人向けに求人説明、面接会を一環として行うこの取り組みは全国初。保育士の業務負担を減らそうと、一定のスキルを身につけた保育補助者を雇用することや、保育士が働きやすい職場環境を整え、長く働ける職場づくりの実現を目指しています。浦添市法人保育園連絡協議会の比嘉哲也会長は、浦添で子育てしてよかったと言ってもらえるような職場づくりをしたいと力強く今後の展望を述べました。10月12日木曜、輝く手だこ市民賞第34号誕生。輝く手だこ市民賞とは、スポーツ、文化、その他の分野で活躍した人に贈る賞です。34人目の受賞者は、釘宮美希子さん。昨年10月22日より24日にかけて開催された第16回全国障害者スポーツ大会、希望郷岩手大会で、フライングディスク競技において金メダルを獲得しました。出場したのは、アキュラシーディスリート5という種目で、5メートル離れた円形のゴールにディスクを10回投げて、その通過数を競います。屋外で行うので、風向きや風の強さを考慮しなければなりません。聴覚に障害がある釘宮さんは、手話を使い、風が強かったけれども成功した。優勝し、みんなに注目されるのは緊張します。と喜びを表現しました。10月14日土曜、油脂豆腐作りで国際交流。浦添グスク児童センターで JICA 研修員と一緒に体験する油脂豆腐作りが行われました。昔ながらの製法で作る油脂豆腐は、石臼で豆をひくところから始まりました。仲間自治会の人に教えてもらいながら、参加者は明るい表情で力強く石臼を回していました。油脂豆腐を煮ている間、みんなでハロウィンじゃんけんやけん玉などゲーム大会を行い、言葉の壁を越えて交流を深めました。参加した豊里博之君は、石臼が結構重かったけど、うまくできて、油脂豆腐も美味しかった。JICA の人も優しくて楽しかった。と、笑顔いっぱいでした。8ページ。ハイサイ、こちら市長室。浦添市長、松本哲司。バリアフリーオリンピック。11月11日は介護の日です。皆さんは、実際に電動車椅子や、介護用リフトに乗ったことはありますか？実際に介護食を食べたり、介護用おむつを履いたことがありますか？私は市長になる前、社会福祉士や介護支援専門員、ケアマネージャーという資格を持ち、介護や福祉の現場で働いていました。特に認知症介護指導者という資格を得てからは、認知症介護の理解と普及にも力を入れて活動していました。おそらく、ケアマネや認知症介護指導者という資格を持った市長は、全国でも私一人かと思われます。だからこそ、浦添市では、介護が必要になっても、認知症になっても、安心して暮らしていくことのできる町にしたいと思っています。そんな思いや願いを持っているのは私一人ではありません。沖縄県一優しい町づくりを を合言葉に、社会福祉協議会や市内の医療法人、介護事務所、浦添市医師会のメンバーたちが職場や組織を超えて協力し合い、まさに手作りのイベントを合同で行っています。それがバリアフリーオリンピックと呼ばれる福祉フェスなのです。福祉や介護のことを地域住民の子どもから大人の皆さんへ知っていただくために、情報発信や体験コーナー、そして交流の場として開催しているのです。会場では福祉用具を実際に体験することができるブースや、笑いあり、感動ありのお芝居など、多彩な催し物を通して学べる総合福祉展です。また、ハローワークのブースで職場面接や説明会等も行っています。介護や福祉のお仕事に興味のある方はお気軽にお立ち寄りください。私たちは皆誰でも年を重ねていきます。老いから逃げることはできません。誰もが向かう道なのですから。明るく前向きに受け止めて生きてみませんか。バリアフリーオリンピックで新しい出会いと気づきがあなたをお待ちしていますよ。第4回バリアフリーオリンピック2017 11月12日曜日午後1時より午後5時浦添中学校体育館、介護を応援する総合福祉展、福祉用具展示、体験、介護相談等、入場無料。問い合わせ、秘書課、電話 876-1234 内線 2563。 簡単、健康、さっと作れるさっとご飯。2品目、野菜のうまみをフル活用、島野菜キーマカレー。レシピ提供、浦添市食生活改善推進員。栄養成分表示、1人当たりご飯 130g の場合、エネルギー 368kcal、タンパク質 13g、脂質 8g、炭水化物 58g、食塩相当量 0.5g。材料4人分。ゴーヤー2分の1本、唐が8分の1個、玉ねぎ2分の1個、トマト1個、トマト缶200グラム、ニンニク2片、生姜1片、合いびき肉200グラム、島唐辛子2分の1本、カレー粉大さじ3、コンソメキューブ1個。作り方、1、ニンニクと生姜はみじん切り、唐辛子は輪切りにし、弱火で炒める。2、玉ねぎはみじん切り、唐辛子はサイコロ大にカットし、1に加えて中火で3分ほど炒める。3、合いびき肉を加えて火が通ったら、乱切りにしたトマト2分の1、トマト缶、砕いたコンソメを入れて弱火で炒める。4、野菜の水分が出てきたらカレー粉を入れて混ぜる。野菜に火が通ったら OK。 5、ゴーヤーは小さくカットして塩もみし素揚げする。くし形にした生のトマトと一緒にトッピングして完成。梅しポイント、短時間でさっと作れて、短時間でさっと作れて、たっぷり島野菜を食べられるレシピです。野菜の旨味で少ない塩分でも大満足。浦添市食生活改善推進員の皆さん、問い合わせ、健康づくり課、内線3660。9ページ、ジェレミーの行ったり来たり、ジェレミー・エクスタイン、2015年8月から国際交流員として浦添市役所国際交流課に配属される。米国フィラデルフィア出身、原文和訳ジェレミー・エクスタイン。 高校最大のイベントプロム。皆さんこんにちは。アメリカの映画やドラマでは高校で開かれるフォーマルなダンスパーティーのシーンも見たことがあるかもしれません。そのようなダンスパーティーはプロムと言います。プロムナードの省略です。今回はアメリカとカナダで行われている日本にはない文化について少し話したいと思います。高校の最終学年、アメリカでは4年、日本では3年に行われるプロムは、4年生のためのダンスパーティーで、一般的に4年生しか行けませんが、4年生に誘われたら誰でも行けます。普通は、僕とプロムに行きませんか?と男子が女子を誘いますが、最近派手な誘い方が YouTube で流行っています。特にすでに付き合っているカップルの場合は、男子が彼女の趣味や好きな言葉などを利用してプロポーズみたいな誘い方が多いです。そのため誰かをプロムに誘うことはよくプロムポーズと言います。もちろん女子が男子を誘うこともありますし、同性カップルもあります。当日のことですが、生徒たちがフォーマルな服を着てダンスパーティーに行きます。伝統的に男子が女子のドレス色に合わせてネクタイ、コサージュ、女子が手首につける花飾りとブートニア、男子がスーツのジャケットにつける花飾りを選びます。ダンスパーティーの会場は各学校で違うかもしれませんが、ホテルや博物館のポールルームで開催することが多いです。私のプロムはフィラデルフィアのプリーズタッチ博物館で開かれました。会場ではテーブルや椅子が設置され、音楽が流れ、おしゃれな飾りや照明も設定されています。もちろんダンスフロアもあります。友達と一緒にリムジンやバスで会場に行き、会場に入ったらプロのカメラマンにカップルで写真を撮ってもらいます。終了時間になるまで、みんなでダンスしたり、喋ったり、食べたり、遊んだりします。プロムが終わったら、友達と一緒にビーチに行くこともあります。これはアフタープロムと呼ばれます。プロムは楽しくて、高校の1年生になってからずっと楽しみにする人も、高校の卒業のお祝いとして考える人もいますので、とても貴重なイベントです。10ページ、11ページ、ちむどんどん施設情報。浦添市男女共同参画推進ハーモニーセンター。電話 874-5711。 11月12日日曜から25日土曜は、女性に対する暴力をなくす運動期間です。配偶者などからの暴力、DV、ストーカー行為、セクシュアルハラスメントといった女性に対する暴力は、女性に恐怖を与え、活動を束縛し、人権を侵害するものです。暴力はどんな場合でも、被害者は悪くありません。パープルリボンキャンペーン。パープルリボンには、女性に対する暴力の根絶への願いが込められています。期間中の取り組みを紹介します。1. パープルリボンキャンペーンのステッカーを貼った公用車が期間中走ります。2. パネル展。期間、11月10日金曜より24日金曜。場所、市役所1階、市民ロビー。3. 街頭キャンペーン。期間、11月15日水曜より17日金曜。場所、バークレーズコート流亡前、金秀内間店前、マックスバリュー磯店前。浦添市消防本部、電話 875-0105。 救急報講習会普通1。助けたい思いを技に救急法。成人に行う心肺蘇生 AED の使い方、止血法、異物除去法など。日時、 11月18日土曜午後1時より午後4時、定員30人、市内在住在勤の人優先、費用無料、受付期間11月17日金曜まで、受付時間は土日祝日除く午前8時30分より午後5時、秋季全国火災予防運動実施、火の用心、言葉を形に習慣に、11月9日木曜から11月15日水曜まで、秋季全国火災予防運動が実施されます。期間中は、市内幼年消防クラブ員対象の消防士体験、火災予防啓発市内広報や、市内事業所への立ち入り検査を実施します。空気が乾燥していますので、市民の皆さんも火災には十分注意し、防火対策をお願いします。住宅用火災警報器等の問い合わせは、浦添市消防本部予防課まで。電話 878-3982。保健相談センター、電話 875-2100。マタニティスクール、食事と妊婦健診結果の関連、食事の選び方、グループワーク、体験コーナー、妊婦体験ジャケット、赤ちゃん人形抱っこ体験など、対象、妊婦さんとそのパートナー、市内在住者。日時、12月3日日曜、午前9時より正午、申し込み、11月6日月曜より30日木曜。ベビースクール離乳食教室。離乳食についての講話、実演、試食、保護者のみ。日時、11月17日金曜、午後1時より午後3時30分。対象、市内在住で4から8ヶ月の乳児を持つ保護者。申し込み、11月14日火曜まで。乳幼児健康審査日程。乳児健診日時、11月19日日曜。前期3ヶ月4ヶ月時、午後1時より午後2時30分。後期9ヶ月10ヶ月時、午前9時より午前10時30分。1歳6ヶ月時健診。日時、11月9日木曜、16日木曜、30日木曜、午後1時15分より午後2時15分。3歳児検診、日時、11月8日水曜、15日水曜、29日水曜、午後1時15分より午後2時15分。2歳児歯科検診授業、対象、2歳から3歳未満、3歳の誕生日前日までの子。場所、浦添市と契約している歯科医療機関。通知書にリストを同封。費用、自己負担額無料、公費負担。検診の内容、歯の診察、フッ素塗布、歯磨きの仕方、保健指導。集団検診のお知らせ。12月の総合検診、特定検診、がん検診の予約を受け付けます。申し込み、11月9日木曜、10日金曜、13日月曜、実施日、12月2日土曜。がん検診実施期間追加のお知らせ。浦添総合病院検診センター、特定検診、特定保健指導クリニックアクティーライフで大腸がん検診の実施が可能となりました。健康講演会のお知らせ。主役はあなた。禁煙の方法をお伝えします。講師、長吉直子先生、徳山クリニック。日時、11月26日日曜、午後2時より午後4時。受付は午後1時30分から。入場無料、申し込み不要、手話通訳あり。 110年ぶり性犯罪を厳罰化する改正刑法施行。性犯罪への厳正な対処をするために刑法の一部を改正する法律が7月13日に施行されました。改正刑法のポイント。強姦罪の名称を強制性交等罪と変更し、被害者に男性を含め性交類似行為も対象とする。強制性交等罪の法定刑の下限を5年、強制性交等致死傷罪の下限を6年とする。親告罪の規定が撤廃され、被害者が告訴しなくても起訴できる。親などの監護者が18歳未満の子供に対し性的な行為をした場合は、暴行や脅迫がなくても罰することができる。看護者わいせつ罪、看護者性交等罪を新設する。問い合わせ、男女共同参画推進ハーモニーセンター、電話 874-5711。 浦添市美術館、電話 879-3219。 休館日毎週月曜日、開館時間午前9時30分より午後5時、最終入館は午後4時30分、金曜日は午後7時まで開館、最終入館は午後6時30分、13日月曜は漆の日のため特別開館、常設展無料。漆芸家シリーズ2017、小葉ざめ唯一展、沖縄の美、追金の技。期間11月29日水曜より12月10日日曜。費用無料。第28回集団アウフ展、アルファベット AUF 展 in 沖縄。期間11月1日水曜より5日日曜。費用無料。第30回ライオンズクラブ国際平和ポスターコンテスト、期間11月3日金曜、4日土曜。費用無料。五島会主催第8回大東文化大学 OB 書作品展、期間11月8日水曜より12日日曜。費用無料。第33回浦添工業高校デザイン科卒業作品展、期間11月15日水曜より19日日曜。費用無料。浦添市文化協会第36回文化祭、期間11月24日金曜より26日日曜。費用無料。砂川康彦彫刻展、2005より2017ストーンワークス、期間11月30日木曜より12月6日水曜。費用無料。浦添市立図書館、電話 876-4946。 休館日毎週月曜日、23日木曜勤労感謝の日、30日木曜資料整理日。英語のお話し会、浦添市国際交流員ジェレミー・エクスタイン氏による英語の絵本の読み聞かせ、日時11月7日火曜、12月5日火曜、午後4時より午後4時30分。お話の宝箱、図書館ボランティアによる浦添沖縄の民話の語り聞かせなど。内容、マーサムンのお話、日時11月11日土曜午前11時30分より正午。アメリカ情報コーナー映画会、日にち11月12日日曜。英語音声日本語字幕付き。1、アメリカンシネマ上映会、プランス、トレインス、アンドオートモビルス、午前10時より92分。2、キッズイングリッシュ上映会、ザ・ インクレディブルズ午後2時より115分、ニコニコ赤ちゃんお話し会、絵本と手遊びを中心としたお話し会、日時11月19日日曜午前11時30分より正午、対象0歳より2歳児とその保護者、定員10組、要申し込み先着順、申し込み電話またはカウンターで受付。11月1日水曜より18日土曜、優しい本から読み始める英語多読、日時12月3日日曜午前11時より正午、対象英語学習に興味のある人、中学生くらいの英語力のある人、定員20人先着順、講師荒川智清氏、元沖縄工業高等専門学校教授、浦添市立図書館平成30年度雑誌スポンサー募集。雑誌スポンサー制度は、雑誌の購入費用を負担していただき、事業者などの名称を雑誌カバーに掲載するものです。募集強化期間、11月1日水曜より平成30年2月4日日曜。対象、沖縄県内に事業所がある企業、商店、団体、組織。対象となる雑誌、市立図書館ホームページに掲載している雑誌スポンサー制度対象雑誌リストからお選びください。申し込み、市立図書館ホームページより雑誌スポンサー制度実施要項をご確認の上、申し込み書を市立図書館へ持参または郵送してください。浦添市立中央公民館、電話 879-5503、 申し込み方法、電話、ファックス、窓口。第32回中央公民館祭り、うちすりてぃ足花学ばな公民館祭り、中央公民館本館分館で活動している子どもたちや社会教育関係団体が日頃の活動成果を広く市民に紹介します。開会式アトラクション、琉球老太鼓、舞台展示、公民館講座や各団体の成果発表、作品展示、バッグや小物等、陶器の展示即売、他、飲食、カレー、ホットドッグ、カレーパン、薬膳料理、韓国料理、スイーツ、他、その他、体験コーナーあり。日時、12月2日土曜、午前10時より午後6時、12月3日日曜、午前10時より午後4時。公共交通機関のご利用をお願いします。引きこもり支援講座、コーヒーを中心とした沖縄農業のブランド化を目指しながら、引きこもり支援を実践中の講師を招き、現場における成果と課題や今後の展望などについて語っていただきます。日時、12月6日水曜、午後7時より午後9時、講師、近藤正隆氏、NPO 法人、うやぎー沖縄理事長、費用無料、定員20人、市内在住、在学、在勤の人優先。募集期間、11月8日水曜から定員に達するまで、手話通訳あり。浦添市リサイクルプラザ、電話 861-3196、 休館日毎週月曜日、3日金曜、文化の日、23日木曜、勤労感謝の日、10日金曜、午後と11日土曜、リサイクル祭り準備のため、ハーブ生活、冬バージョン、ハーブを使ってスコーン保湿クリーム作り、日時、11月26日日曜、午前10時より正午、費用560円、持ち物、エプロン、頭巾、お手拭き、定員12人、自然の鶴を使ってカゴ作り、 日時11月28日火曜午前10時より午後1時費用100円材料費持ち物あれば剪定バサミ定員10人講座の受付は11月1日水曜午前9時から児童センターインフォメーション開館日月曜から土曜開館時間午前10時より午後6時夜間開放もしています。行事などの詳細については直接各児童センターへお問い合わせください。保育課わんぱく係内線3624
ロード輝く人たちナンバー16子供と向き合える読み聞かせ大鳥記者で親子の時間を届けます。森平太34歳、プロフィール。絵本の専門店森本屋の代表。浦添市実着出身。25歳の時に結婚。29歳で子供の誕生を機に読み聞かせの魅力に気づき、本格的に企業へと動き出す。奥さんのサポートもあり、平成28年6月に絵本の専門店森本屋を開業。浦添市創業者定着支援事業も活用し、事業の継続発展に取り組んでいる。問い合わせ電話 080-1709-8494 E メール morionya@outlook.jp http://m.facebook.com/morionya/イベント出展情報。11月12日日曜日バリアフリーオリンピック浦添中学校体育館にて講演と販売。緑の三輪タクシー大鳥汽車に乗り、保育園や幼稚園、イベント会場で絵本の読み聞かせを行っているのは、移動絵本屋、絵本の専門店、森本屋、代表の森平太さん、34歳です。絵本の移動販売をする傍ら、絵本の楽しさやその魅力を伝えるために読み聞かせや講演活動を行う森さんは、もともと本は好きではなかった。小さい頃に読んでもらったこともなく、家に本もない家庭で育ったといいます。森さんが本に魅せられ読み聞かせに目覚めたのは29歳の頃、子供の誕生がきっかけでした。子供と遊びたいけど何を言ってるかわからないし、すぐに泣くし、どう接していいかわからなかったと初めての子育てに悩んでいた頃、教材販売の仕事で足を運んだ保育園の先生に子育ての悩みを相談し、その時に勧められたのが絵本の読み聞かせでした。子供が絵を指さし、声を出して喜んでいる姿を見て、子供とコミュニケーションが取れていると実感しました。こんな接し方でいいんだと気づき、親としての自信がつきましたと初めて読み聞かせをした時の感動を笑顔で振り返ります。スマートフォンで子守をする人が増えている中、親の声を間近で聞き感情を一緒に共有できる絵本こそ親子の絆を深めるために一番良いと感じた森さんは、自分と同じように子育てに悩んでいる人にも絵本の持つ魅力を伝えたいと思い、バイト先のカフェで読み聞かせ会を企画します。子供が遊べるスペースと時間を設けた読み聞かせで、親も安心してゆっくりとくつろげたこのイベントは、親同士の交流の場にもなりました。私の読み聞かせを通して絵本の楽しさに気づき、親子が笑顔になってくれることがとても嬉しいと、読み聞かせ会にやりがいを見出した森さんは、地域のつながりが薄れている今こそ、交流の場を提供して読み聞かせの良さを広めるのは自分しかないという熱い思いから起業を決意します。しかし 企業当初から移動販売を計画していたものの、資金不足から最初は学校現場への営業販売のみ、事業はそううまくはいかず、2ヶ月ほどで経営状態が悪化。今まで教材販売で回っていた得意先も個人営業になるとあまり興味を持ってもらえず、自身の知名度と信頼度を上げるのが必要であることを痛感します。パキスタン製の三輪タクシー、オートリキシャを採用し、移動販売を始めたのは、珍しい乗り物なら、絵本に興味のない人たちも近寄ってくれるのではないかと考えてのこと。周りの支えや、Facebook などで活動を積極的に発信したことにより、少しずつ評価が高まると、徐々にイベントへの出演依頼が増え、活躍の幅が広がりました。森本屋のコンセプトは、本や読み聞かせに興味がない人に、その良さに気づいてもらうことです。聞いているお父さん、お母さんたちに、これなら自分にもできそうと感じてもらえるよう、できるだけ自然に読むことを心がけています。上手に読もうと意識するのではなく、自分が面白いと思える絵本を読むことで、自然と楽しさが聞き手に伝わりますと力強く語る森さん。少しでも多くの人に気づきの機会を与え、子どもと関わる時間を増やしてもらうきっかけを作ろうと日々活動を続けています。これからも森さんはオートリキシャに乗り、読み聞かせの魅力を届けていきます。お知らせ募集。税金、保険、年金、年末調整説明会。問い合わせ、北那覇税務署、電話 877-1324。 年末調整及び法定調書等の作成の仕方について次の通り説明会を開催いたします。日時11月22日水曜日午前10時から午後0時30分場所、沖縄コンベンションセンター劇場等。なお、年末調整説明会で放映する年末調整の仕方、動画は国税庁ホームページからご覧になれます。また、年末調整で使用する用紙類も国税庁ホームページから取得可能ですのでご活用ください。11月11日から17日は税を考える週間です。問い合わせ、北那覇税務署、電話 877-1324。 国税庁では国民の皆さんに租税の意義や役割、税務行政に対する知識と理解を深めていただくため、1年を通じて租税に関する啓発活動を行っています。毎年11月11日から17日を税を考える週間として、集中的に様々な広報・広聴施策を実施しています。平成29年の税を考える週間は、テーマを暮らしを支える税とし、次の通り実施します。1、国税庁ホームページによる広報。2、SNS を利用した広報。3、講演会の実施や関係民間団体等の連携。4、社会保障、税番号制度、ICT を利用した申告、納税手続きなどへの国税庁の取り組み。税に関する情報は国税庁ホームページ、www.nta.go.jp をご覧ください。国税分野におけるマイナンバー制度に関する情報は www.nta.go.jp/mynumubrinfo/index.htm をご覧ください。国税庁法人番号公表サイト www.houjin-bangou.nta.go.jp 納税通知書等封筒の広告集募集、市民税課内線2211-1、広告掲載場所平成30年度に発送の浦添市納税通知書、市県民税、固定資産税、国民健康保険税、裏面縦6センチ横8センチ、丸2広告料の最低募集価格67,500円税込み、丸3募集方法、申し込み書、広告原稿等の提出を求めます、丸4募集期間11月1日水曜日から20日月曜日午後5時まで必着。暮らし環境福祉浦添観光まつり講演会第2弾、問い合わせ観光振興課、電話内線3166、ファックス917-0874。浦添市を訪れる観光客に喜んでもらえる街づくりを目指し、浦添観光まちづくり講演会の第2弾を開催します。一般社団法人エリアイノベーションアライアンス代表理事で、内閣官房地域活性化伝道師の木下仁氏を講師に招き、稼ぐ街が地方を変えると題した講演会です。全国の成功、失敗事例を参考に、浦添市らしい稼げる観光まちづくりを皆さんと考えます。日時、11月28日火曜日、午後6時30分から午後8時30分。受付は6時開始です。場所、手だこホール、市民交流室、対象。浦添市内事業者など、費用無料。定員80人、市内事業者優先、申し込み、浦添市観光協会運営事務局へ申し込み用紙をファックスまたはメールで送信、申し込み書類は次の QR コードからダウンロードできます。第1部、歌唱、基調講演、稼ぐ街が地方を変える。第2部、歌唱、トークセッション、補助金に頼らない自立した街づくり。講師、木下仁氏、松本哲司氏、浦添市長、百合光明氏、コーディネーター。メール、ura.kan@ura.sonavi.jp。 国民健康保険一人当たり、医療費がデージなトーン。国民健康保険の被保険者数は年々減少傾向にありますが、被保険者1人当たりの総医療費は平成28年度を平成24年度と比較すると 14.3% 増加し、309,119円となっています。年代別では25歳から増加する高血圧症や糖尿病などの生活習慣病が原因で、40歳以降に脳出血や脳梗塞、心筋梗塞、腎不全など重症化した病気が増加しています。生活習慣病の予防と重症化を防ぐために、特定健診を受診して今の健康状態を知り、食生活の見直しや適度な運動を心がけ、健康長寿を目指しましょう。国民健康保険課給付係内線3715-3716。以上、12ページから14ページの音訳は、葉月の会、与那城雅子でした。
第21回、沖縄県産業教育フェア、高校生チュラサンフェア。問い合わせ、高校生チュラサンフェア事務局、南部農林高等学校、担当、与那原、電話、850-6006。我らの技術が世界を変える、輝く未来のスペシャリスト、をスローガンに、 生徒の作品展示やロボット操作体験など、さまざまな企画が満載となっているイベントです。日時、11月17日金曜日、18日土曜日、午前10時から午後4時。場所、浦添市民体育館。料金無料。沖縄県最低賃金改正のお知らせ。問い合わせ、沖縄労働局労働基準部賃金室。電話、868-3421。必ずチェック最低賃金、使用者も労働者も。沖縄県最低賃金は、平成29年10月1日から737円に改正施行されています。沖縄県内で働くすべての労働者及び使用者に適用されます。浦添市地域特産品手田桑茶の魅力、講演会。味も彩りも健康も桑に任せる暮らし上手。問い合わせ、産業振興課。電話、内線3164。地域の桑茶を日常の食に取り入れ、彩り豊かに美味しく健康に暮らせるためのレシピ紹介や、レシピ本の無料配布をします。また、沖縄高専による桑葉の人試験研究や、桑の実ワイン研究の報告を講演に盛り込んでいます。日時、11月18日土曜日、午後2時から午後4時。対象、一般。当日参加か、無料。場所、手田子ホール市民交流室。主催、NPO 法人秋見よ。共催、浦添市。共産、公社、沖縄県地域振興協会。協力、公社、浦添市シルバー人材センター。講演、琉球新報、沖縄タイムス。浦添市ハローワーク那覇共催、介護の仕事、説明、面接会。問い合わせ、産業振興課、内線3161。介護について、見て触れて、体験して、聞いて応募もできる。介護の仕事説明、面接会を実施します。説明、面接会では、1、求人への応募、面接。2、事業所、介護の仕事について話を聞く。3、ハローワークの相談ブースで相談することができます。第4回、バリアフリーオリンピックと同時開催。日時、11月12日日曜日午後1時から午後5時。場所、浦添中学校1階ふれあい広場。参加料、入場無料。浄化槽の維持管理、使用浄化槽についての相談。問い合わせ、環境保全課。電話、内線3211。浄化槽とは、家庭から出る汚水をきれいな水に変える装置です。水洗トイレで下水道に接続していない家。括弧、接続していたら下水道料金を払っているはずです。括弧閉じ。は、浄化槽を設置しています。しかし、維持管理を怠ると、浄化槽の機能が低下して臭いが出たり、最悪の場合、溢れてしまいます。そのため、年に1回以上は汲み取りを、年に1回は法定検査を必ず次の業者にさせなければなりません。問い合わせ、汲み取り業者、許可業者、山川。電話、090-3328-9738。問い合わせ、法定検査機関、沖縄県環境整備協会。電話、835-8833。付近住民の迷惑にならないためにも、浄化槽の維持管理をきちんとしましょう。 合併処理浄化槽設置補助金、問い合わせ環境保全課、電話内線3212。浦添市内で浄化槽を設置している家庭のほとんどは単独処理浄化槽であり、トイレの汚水のみ処理しています。合併処理浄化槽の場合、トイレの汚水と一緒に風呂場や台所などの生活雑排水も処理でき、水質汚濁防止対策としてとても有効です。市では合併処理浄化槽の普及を図るために、設置費用に対する補助金の交付を行っています。季節の単独処理浄化槽を撤去して、新たに合併処理浄化槽を設置しようと思っている人は、事前にご相談ください。工事着工後の申請は受付できません。対象地域、下水道の整備が見込まれない区域、および相当の期間を要する区域、対象施設、10人層以下の合併処理浄化槽、補助限度額、5人層、33万2千円、6から7人層、41万1千円、8から10人層、51万9千円。環境保全課、内線3212。第13回ワクワクリサイクル祭り、生かそう大事な資源、みんなで楽しくリサイクル。11月12日日曜日、午前10時から午後3時。オープニングイベント、市長挨拶、クラウンジョージ、浦西フラサークル、マカーロヒ。参加企業、団体、展示、販売。沖縄クリーン工業、フェイス沖縄、港南施設管理、生活協同組合、コープ沖縄、美味しい食事や飲み物、ハーブ喫茶、月桃そば、パン、黒糖わたあめ、飲み物、クワ茶、ポップコーン、エコな体験、販売コーナー、先折り、昆虫切り絵、布の小物作り、サンゴで遊ぼう、昔おもちゃ作り、苔玉ミニ盆栽、環境啓発活動の紹介、クルリンの会、実演、ダンボールコンポスト、ソーラークッカー、キビジュース絞り、フリーマーケット、先着20名、受付開始10月12日木曜日から、要申し込み、詳しくは、浦添リサイクルプラザまでお問い合わせください。開館、火曜日から日曜日、午前9時から午後5時。リユース家具、自転車の抽選販売。申し込み、10月12日木曜日から11月10日金曜日正午まで。抽選販売、11月12日日曜日午後2時から。リサイクルプラザ1階で公開抽選。場所、浦添市リサイクルプラザ。電話、861-3196。11月11日は介護の日。問い合わせ、介護保険課。電話、内線3581から3595。介護についての理解を深め、介護サービス利用者とその家族、介護従事者を支援し、地域社会における支え合いや交流を促進することを目的にイベントを開催します。地域密着型サービス事業所の活動紹介パネル展示及び利用者が作成した作品展示。期間、11月6日月曜日から10日金曜日。場所、市役所1階ロビー。地域密着型サービス事業所、利用者による合同コーラス。日時、11月8日水曜日正午。場所、市役所1階ロビー。長期の入院入所から地域生活を始めるお手伝いをします。問い合わせ、福祉給付課、電話、内線3568。 地域移行支援は、相談支援専門員が長期の入院・入所から地域生活を個別の状況や希望に合わせて地域移行支援計画を作成し、住居や必要なサービスについての相談や体験利用、地域生活のための外出時の同行などを行います。対象、精神科病院に入院中、原則1年以上、または障害者支援施設等に入所中で、地域生活へ移るための支援が必要と認められる人、費用、無料、ただし外出にかかる交通費など自己負担となります。子育て、教育。平成30年度、認可保育所等の入所申し込み。問い合わせ、保育課、電話、内線3622。平成30年4月以降の入所を希望される人で、新規申し込みや待機の状態になっている人、在園されている人も全員、入所申し込みと認定申請が必要となります。受付期間、11月17日金曜日まで。受付時間、午前8時30分から午後5時15分。正午から午後1時を除く。ただし、11月13日月曜日から11月17日金曜日は、正午から午後1時も受付します。11月15日水曜日、16日木曜日は午後7時まで受付します。配布場所、市役所2階保育課、認可保育園、子育て支援センターで配布、市のホームページからダウンロードか、保育所等での保育を希望される場合は、保育の必要な事由に該当することが必要です。中西幼稚園の認定こども園移行に伴うご利用の受付については、他の幼稚園と同様に保育課で行います。平成30年度学童クラブ児童募集。問い合わせ保育課、電話内線3625。平成30年度学童クラブの児童募集の受付が、平成29年12月1日から始まります。学童クラブは、小学校の授業終了後に、保護者が就労等で家庭にいない場合、保護者の代わりに子どもを預かります。遊びや勉強、生活体験を通して健全な育成を図ることを目的としています。対象、保護者が就労などで預かりを必要としている児童、申し込み用紙配布などの入所に関することについては、各学童クラブへお問い合わせください。学童クラブによっては、申し込み時期が早まる場合がありますので、お早めにご確認ください。学童クラブ一覧表は、市役所2階保育課窓口、または市ホームページに掲載しています。第12回児童センターフェスティバル。問い合わせ、保育課わんぱく係、電話、内線3624。浦添市には各小学校区に一つの児童センターが設置されています。各センターでは、0歳から18歳までの児童と、その保護者などを対象に、遊びを中心とした様々な事業を行っています。来たる11月25日土曜日に、日頃児童センターを利用している人はもちろん、多くの市民の皆さんに児童センターの楽しさを知っていただくため、第12回児童センターフェスティバルを開催します。今回のフェスティバルは、各児童センターが中学校区で合同開催する新しい試みとなっております。皆さんで楽しんでいただけること間違いなしの第12回児童センターフェスティバルへのご来場お待ちしています。日時11月25日土曜日。場所、市内11児童センター。時間帯や内容は各中学校区の児童センターで異なりますので、詳細は最寄りの児童センターにお問い合わせください。平成30年度私立幼稚園臨時教諭募集。問い合わせ学校教育課、電話内線6564。募集人数80人程度、定員に達し次第終了。 募集期間、平成29年11月1日水曜日から24日金曜日。任用期間、平成30年4月3日火曜日から9月29日土曜日、更新課。選考方法、書類審査、面接審査。面接予定日、11月26日日曜日。学校教育課窓口で受付。その他詳細は市ホームページをご覧ください。あなたに伝えたい市民講座第4回。子供が変わる言葉がけ。自己肯定感の高め方。問い合わせ、障害学習振興課。電話、内線6062。子供の自己肯定感を育むにはどうしたら？なぜ自己肯定感が大事なの？子供と上手にコミュニケーションをとるには、一緒に子育てを楽しむヒントを学んでみませんか？講師、中村和弘。日時、11月11日土曜日、午後1時から午後3時。場所、中央公民館3階ホール。対象、市内在住、在勤の人。申し込み方法、電話または障害学習振興課窓口で申し込み。参加費無料。平成30年度入学に向けて、県立宜野湾高等学校通信制説明会。問い合わせ、県立宜野湾高等学校通信制課程。電話、942-2363。午前9時から午後5時。金曜、土曜、祝日は除く。通信教育は、働きながら学ぶことができる教育システムであり、本校では週1回の日曜スクーリングと平日の自主学習を主体とした学習形態です。年齢の制限はありません。向上心のある人、もう一度学びたいという人を歓迎します。説明会を次の日程で行います。日時、1-11月26日日曜日、2-12月10日日曜日、両日とも午後4時から。場所、宜野湾高等学校。内容、通信制の学習の仕方について。11月は児童虐待防止推進月間です。浦添市では虐待相談件数が平成28年度は62件で、主たる虐待者は実父母が53件でした。相談通告は直接虐待をしているところを目撃していない場合でもできます。おかしいなと感じたら相談通告してください。相談通告をした人の秘密は守られます。間違っていたからといって責められたり罰を受けることはありません。虐待かなと思ったらすぐお電話を。沖縄県中央児童相談所、電話 886-2900、 短縮ダイヤル189。浦添警察署、電話 875-0110。 緊急性を感じたら電話110番。児童虐待とは、身体的虐待、殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせるなど。性的虐待、子供への性的行為、性的行為を見せる、ポルノグラフィーの被写体にするなど。ネグレクト、家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れて行かない、など。心理的虐待、言葉による脅し、無視、兄弟間での差別的扱い、子供の目の前で家族に対して暴力を振るう、DV、など。問い合わせ、児童家庭課、内線7326-7313。オレンジリボンキャンペーン、児童虐待防止パネル展を。 女性に対する暴力をなくす運動パネル展と連携して開催します。日時、11月10日金曜日から24日金曜日まで。場所、浦添市役所1階市民ロビー。15ページから17ページの音訳は、葉月の会金城陽子でした。
文化、スポーツ、気軽にクラシックコンサート、問い合わせ、浦添市文化芸術振興事業実行委員会事務局、文化課内、電話内線3625、プロの音楽家が市内自治会を回るコンサートです。身近な公民館で素敵なクラシック音楽をお楽しみください。八布曽自治会、電話 877-2981、日時11月18日土曜日午後2時開演、会場午後1時半、場所八布曽公民館。宮城自治会、電話 875-1254、日時11月18日土曜日午後6時、同日開催の宮城自治会文化祭第2部で上演、場所宮城公民館。浅野浦自治会、電話 878-8378、 日時11月19日日曜日午後2時開演、会場午後1時30分、場所浅野浦公民館。入場料無料。出演八布曽宮城、弦楽四重奏アハゴンユキ、金城千佳子、荒垣いつ子、宗本奈美、浅野浦、バイオリンアハゴンユキ、大竹ユキ、ピアノ玉木由里子。浦添市ハンドボール王国祭り、第42回日本ハンドボールリーグ沖縄大会。問い合わせ、株式会社琉球コラソン事務局、電話 917-2347、 問い合わせ社会体育課、電話内線6163。日本ハンドボールリーグとは、公益財団法人日本ハンドボール協会の下部に属する組織で、日本ハンドボール界最高峰のリーグです。第42回日本ハンドボールリーグレギュラーシーズンは8月26日土曜日に開幕し、男子女子ともに9チーム3回戦総当たりリーグ戦による試合が行われます。平成16年に浦添市ハンドボール王国都市を宣言している本市は、平成19年の琉球コラソンチーム発足以来、ホームゲームを共同開催するとともに、浦添市におけるハンドボール競技のさらなる普及発展を目指しています。11月11日土曜日は日本最高峰の熱き戦いを目前でお楽しみください。日時11月11日土曜日午後6時から、場所浦添市民体育館、費用大人2000円、前売り1700円、18歳以下1000円、前売り700円、幼稚園生以下無料。申し込み、株式会社琉球コラソン事務局、県内各ファミリーマート E プラス、予約券取扱箇所、浦添市役所7階社会体育課。予約券をお持ちの人は前売り料金でご入場いただけます。予約券は当日会場で提示し、代金をお支払いください。祭り当日は浦添市運動公園近隣が混み合うことが予想されますので、ご注意ください。浦添市文化協会第36回文化祭。問い合わせ、浦添市文化協会、電話878-4553。文化協会の各部会による展示舞台を披露します。美術館では書道美術の展示、ブクブク茶の体験教室もあります。
多くの皆さんのご来場をお待ちしています。展示部門、日にち11月24日金曜日から26日日曜日まで、場所浦添市美術館。舞台部門、日にち11月25日土曜日と26日日曜日、場所手だこホール。舞台部門のみ1000円、期間中共通券。ジャイカフェスティバルチラシで世界旅行、問い合わせジャイカ国際センター、電話 879-3010。 スーパーのチラシを通して食品関係はどこから輸入しているのか、ジャイカフェスティバルの一環として学びのワークショップを開催します。日時11月18日土曜日午前11時から正午まで。場所ジャイカ沖縄国際センター体育館。費用無料、定員50人。第17回浦添ツーデーマーチ、手だこウォーク。手だこの都市浦添、天熊アッチュンローマンウォーク。平成30年2月3日土曜日と4日日曜日。主会場、浦添運動公園内市民体育館。雨天決行。コース、出発式の30分前から各コース受付いたします。手だこウォーク2018の受付が11月6日月曜日から始まります。コースは両日で全10コース。前回より好評の浦添八景コースは、葛飾北斎が琉球の景勝地を描いた浮世絵浦添八景にちなんで制定された浦添八景を巡ります。浦添城跡や浦添洋奴隷など浦添の見どころが凝縮されたものとなっています。浦添八景コースの各ポイントにはガイドが配備され、浦添の歴史を学びながらウォーキングを楽しむことができます。みんなで一緒に楽しみながら歩きましょう。カーミージーが工事中のため八景のうち7景を巡るコース。詳しくは手だこウォークのホームページ http://www.city.urasoe.lg.jp/ まで。申し込み方法。1、直接窓口、浦添市役所7階社会体育課内浦添市民体育館1階、浦添市温水プールマジューンランド。2、スポーツエントリー http://spoen.net ファミリーマート店内ファミポート。3、郵便振り替え、お近くのゆうちょ銀行へ。参加料、事前受付、大人1日参加1000円、両日参加1500円、高校生以下100円、両日参加可能、幼稚園以下無料。当日受付、大人1日参加1200円、両日参加1700円、高校生以下200円、両日参加可能、幼稚園以下無料。問い合わせ、手だこの都市浦添天熊アッチュンローマンウォーク実行委員会社会体育課内、電話 876-1234、 内線6161と6162と6163。その他、困ったら一人で悩まず行政相談。問い合わせ市民生活課、電話内線3012。市では総務大臣に委嘱された3人の行政相談委員による秋の行政相談会を開催します。相談は行政に関すること全般、医療保険、年金、老人保険、福祉、雇用などです。日時11月9日木曜日午後1時から午後5時まで。予約の必要はありません。場所、市役所1階市民相談室。相談は無料で、秘密は厳守します。 サンシルク施設見学会、問い合わせ、養蚕絹織物施設サンシルク、電話 943-3469。 この時期しか見られない養蚕の様子を見学してみませんか？桑のお茶の試飲や織物体験、浦添織、桑商品の販売会も行います。日時11月5日日曜日午前9時30分から午後4時まで。場所、養蚕絹織物施設サンシルク伊南瀬会館隣。申し込みの必要はありません。機織体験、織物体験希望の人は事前にサンシルクまでお電話ください。しおり作り700円、コースター作り800円。開館時間午前9時から午後5時まで。月曜休み。サンシルクの施設利用、備品貸し出し開始のご案内。問い合わせ、養蚕絹織物施設サンシルク管理事務所、電話 943-3469。 浦添市養蚕絹織物施設サンシルクがより利用しやすくなりました。新たに備品の貸し出しも開始しています。ぜひご利用ください。指名手配被疑者の検挙にご協力を。問い合わせ、浦添警察署、電話 876-0110。 平成29年8月末現在、全国の警察から指名手配されているものは、凶悪事件などで特に警察庁が指定している重要指名手配被疑者をはじめとして約660人に上っています。これらの被疑者は殺人・強盗等の凶悪事件のほか、暴行・傷害・窃盗・詐欺・横領等の事件に関して指名手配されており、再び犯行を行う恐れがあります。警察では特に重要な犯罪の被疑者を選定した上で、11月中に全国警察の総力を挙げて追跡調査を行うこととし、これら被疑者の早期検挙に取り組んでいるところです。この指名手配被疑者の発見に向けた捜査活動には、国民の皆さんのご協力がぜひとも必要です。指名手配被疑者によく似た人を見かけたといった情報など、どんなわずかなことでも結構ですので、警察に通報していただくようお願いします。2018年浦添市新年祝賀会、問い合わせ、秘書課、電話、内線2562。輝かしい新年を迎えるにあたり、市民及び各界各層が一堂に会し、新年祝賀会を開催します。多くの皆さんのご参加を心からお待ちしています。日時、平成30年1月5日金曜日午後3時から午後4時30分まで。場所、浦添市民体育館。対象、市内外のどなたでもご参加いただけます。費用2000円、当日券同額。会場で午後2時から当日券も販売します。祝賀会名簿への名刺掲載は、名刺をご持参の上、11月7日火曜日から12月5日火曜日までにチケットをお求めください。編集後期。お父さん、この本読んで、と子供たちによくせがまれますが、振り返ってみると、いろいろと理由つけて読み聞かせしないことが多いなという気がします。反省ですね。何をするにも親と一緒という時期は限られていて、気づくのが遅かったということにならないように、今しかない親子の時間をもっと大切にしたいと思います。気づきをありがとう。ウェズ。7月に来た南米研修生の2人は、毎日日本語の勉強を頑張り、今では冗談まで言えるようになりました。逆に私が知らなかった沖縄のいいところを教えてもらったり、とてもいい刺激と癒しを与えてもらっています。私にとって初めての異国の友達、研修終了まであと1ヶ月しかありませんが、いろんなところに連れて行ってあげたいです。内間。 今回はロードで絵本の専門店森本屋の森さんを取材しました。初めて見た大鳥記者は色も形もすごく可愛かったです。絵本の聞かせだけでなく、起業するまでの経験や奥さんに感謝していることなど、興味深く感動する話がたくさんありました。何より自分にしかできないと思えるものを見つけたことがすごいなと感じました。棚原。取材で JICA へ行ったのですが、その時初めて OIC 食堂に行きました。ちょうどバイキングが行われていて、他の人にインタビューしながらいろんな国の料理を楽しみ、とても楽しかったです。インタビューに応じていただいた外国人も最初は無表情だったのですが、話しかけるとニコッと笑ってくれて、すっごく嬉しかったのを鮮明に覚えています。英語を勉強し、今度はプライベートで話しかけてみたいなぁと思いました。玉城。今月は特集やロード、中行くいなどたくさんの取材に出かけました。取材先で出会った人の魅力に触れると、不思議とその人のパワーを分けてもらえるんです。来月号に向けたご飯を食べながら人に会える、ダブルで美味しい取材が楽しみだな。透明。裏表紙です。漆芸家シリーズ2017、小羽ざめ唯一展、沖縄の美追金の技、11月29日水曜日から12月10日日曜日まで、入場無料、浦添市美術館、開館時間午前9時30分から午後5時まで、金曜日は午後5時まで、最終入館は閉館30分前まで、休館日毎週月曜日、郵便番号901-2103、浦添市仲間1丁目9番2号、電話 879-3219、 ファックス 878-1221。 第16回、清掃で皮もきれいに、いい運動で心も体もすっきり、牧港川に住む動物も喜びます。牧港川クリーンアップ作戦。牧港川クリーンアップ作戦は、市民、事業者、市民団体及び行政が一緒になって清掃を行う活動です。活動を通して広く市民に牧港川の現状を知っていただき、みんなに親しまれる川にするために実施します。昨年度は301人もの皆さんに参加をいただきました。今年も多くの市民の皆さんに参加をお待ちしております。地域の川は地域で守っていきましょう。みんなの力で牧港川に清流を取り戻しましょう。友達や家族そろってちょっといいことしませんか。11月19日日曜日、時間午前9時から午前11時ごろ、雨天時は中止。場所、牧港川上流域、浦西中学校周辺。服装等、帽子、長袖、長ズボン、長靴でご参加ください。草刈り釜をお持ちの人はご持参ください。駐車場、浦西中学校運動場。駐車場には限りがありますので、できるだけ乗り合わせでご来場ください。問い合わせ、環境保全課、内線3218。以上17ページの文化スポーツから19ページまでと裏表紙の音訳は平智子でした。最後までお聞きいただきありがとうございます。声の広報へのご意見ご要望等、または他に浦添市民で声の広報をお聞きになりたい方がいらっしゃいましたら、浦添市ボランティア連絡協議会、浦添市福祉プラザ内、電話番号874-4932、または浦添市役所国際交流課広報広聴係、電話番号は 876-1234、 内線2613から2614までご連絡ください。終わりに CD およびテープ返却についてのお願いです。この CD とカセットテープは再利用いたします。 お聞きになった後は郵送袋の宛名カードを裏返し投函してください。郵送料は無料です。なお返却がない場合、声の広報をお届けすることができません。 CD とテープを繰り返しお聞きになりたい場合は、次回にお届けする声の広報 CD またはテープと一緒に返却しても構いませんが、郵送袋だけは先にご返却ください。郵送袋がないと次回の声の広報をお届けできませんので、ご協力よろしくお願いいたします。それでは次回の声の広報をお楽しみに。以上で声の広報11月号を終わります。